の3は構築フェーズです。 SEO の SEO 対策の大前提はキーワード戦略です。ここでは選びに選び抜いたキーワードをもっと重視される要素にどう落とし込むか、 SEO の観点から見たキーワードの選び方、ページタイトルの付け方など実例や演習を交えてお話しいただきます。ご登壇いただくのは先日9月19日に開催したプレイベントでは大変好評のお話、好評のお話をいただいたサイバーガーデンの益子隆弘さんです。ウェブサイト設計時の戦略と実装をどう結びつけるかという視点でお話しいただきます。それでは益子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、キーワード戦略とページタイトルの改善ということで、まあ言ってみれば戦略と構築をどうつなぐかっていうところですね。なのでかなり戦略寄りの話をします。で、戦略と構築をどう結ぶかっていうのはかなり話題としては大きいので、すごくピンポイントにページタイトルですね、ページのタイトルの改善というところにフォーカスして、40分でお話します。で、ポイントはいろいろ戦術があるわけですが、戦略が間違ってるのにいろんな戦術、オペレーションというか、まあ何ていうか工夫とか改善とかですね、というのを進めても意味がないと、意味がない。なのでちゃんと戦略を立てて、そこに向かった戦術っていうのをきちんとやっていく必要があると。で、大概ですね、企画フェーズで、戦略っていうのを考えて、設計構築運用フェーズでさまざまな戦術を行うということになりますけれども、とにかく戦略なくして戦術なしですので、ぜひこのセッションで戦略と構築をちゃんと結びつけて、というところを、ポイントとして押さえておいてください。はい、じゃあちょっとだけ自己紹介いいですね。配信料とかもありますので、はい、パート飛ばします。で、サイバーガーデンビズっていうところで1月下旬23、24に大阪で、PHP と CSS の土曜日 PHP で、日曜 CSS の講座を大阪でやったりしますので、香川から結構行きやすいと思いますので、よろしければ1月23と24ですね。はい、で、いろんな自己紹介ということで、このセッションの流れですね、こんな感じで進めていきます。途中というか最後の方ですけれども、改善ワークで実際にあるサイトの、ページタイトルを改善していただくなんてこともやっていただきますので、お手元に引きを、ね、ご用意ください。で、まず、キーワード戦略の見直し、これ逆に言えばというか、そのキーワードで本当に勝てるのかどうかっていうのをまず考えなくちゃいけない。勝てるキーワードっていうのをきちんと見つけて、そこで勝つというのが大切です。例えばページタイトルっていうのはなぜ重要かっていうところを少しだけお話しすると、タイトル要素のどこかでキーワードが使用されてるよっていうのは、この調査ではサーチエンジン2009っていうね、調査で、これはウェブ担当者フォーラムの記事なんですけど、スライドに URL も含めていますので、スライドを、皆さんにダウンロードしていただくときに下の方をクリックしていただければね、記事が読めます。で、4位ということで、今の SEO 検索エンジン最適化っていうのは、外部リンクとかリンクポピュラリティとか、リンクの人気度ですね、とにかくたくさんバックリンクとか非リンクを集めるとか、あるいはそのドメイン自体の信頼性であるとか、構築年数であるとかっていうのが重視されている。つまり外部要因が、大体8割ですかね。で、ページタイトルとかキーワードの含め方とかっていう、そのページの改善あるいはサイト構造の改善っていうのが内部要因が2割ぐらいですかね。なんですが、その内部要因の中でも最も重要なのはタイトル要素、つまりページタイトルをどう改善するかっていうのが大切というのを押さえておいてください。で、またこれウェブ担当者フォーラムの記事なんですけれども、ここではタイトル要素の改善というのが1位ですよ、最も大切ですよというふうになっています。タイトルの中できちんとキーワードを使うというのが1位。はい、で、正しいキーワード戦略なんですが、まずここからなんですね。上位表示、難しいキーワードとして、例えばリフォーム会社を経営しているとか、あるいはリフォーム会社の採用を担当しているという場合、リフォームっていう言葉で勝つ、これは難しいですよね。一般用語ですし難しい。で、リフォーム香川県のリフォーム会社ですよってことで、リフォーム香川、これだったらなんとかいける、10位以内いけるかなと思ったりするわけですね。で、さらにリフォーム香川内装、 これだったらまあいけるかなと、3位以内とかいけるかなと。でさらにリフォーム、香川、内装、費用、ここまで絞り込んだら勝たなきゃダメですよね。勝つっていうのは上位に表示される、少なくとも3位以内に入るというところに来ないとまずいということで、じゃあリフォームで勝たなくちゃいけないのか、あるいはリフォーム香川で勝たなくちゃいけないのかっていうと、そうでもないんですよ。そうでもなくて、むしろ成果につながるキーワードっていうのは下の方です。ユーザーは本当にそのリフォーム会社に依頼したいとか、見積もり取りたいとか、打ち合わせしたいという場合には、もう下のような絞り込み方で検索して訪れますんで、上の方のキーワードっていうのは単なる調べてる段階です。リフォーム、リフォームって言葉なんだろうと、あるいはリフォーム香川、香川にどういう業者があるか調べてる段階で、ただその中にいろんなノイズの情報が含まれている。本当に依頼したいと、お客さんになるという人は、まあ、下の方のキーワードで検索して訪れますんで、ここで書けばいいんです。むしろページビューたくさん増やしたってしょうがないんですよ。ちゃんとコンバージョンというかね、ちゃんと見込み客というか、お客になる人が来てくれればいいんです。お客にならない人にいくら来てもらうって意味ない。これがポイントです。で、キーワード選びの注意としては、ユーザーがよく使うキーワードなのか、例えばその業界なり業者なりの独自の言葉遣いとかありますよね、なんか専門用語。それはやっぱりユーザー使いませんので、検索に使いませんので、それはダメ。でコンバージョン、購入とか制約とかお問い合わせにつながるキーワードなのかどうか、でキーワードの組み合わせへの配慮、これ先ほどお話した通りですね。で検索サービスのもしかしてワードではないかというのも調べます。でもしかしてワードっていうのは Google のもしかしてってことで、怒られちゃうって言ったらあれなんですけど、間違ったテキストじゃないですかっていう形で、怒られちゃうキーワードっていうのはそっちに大概ユーザーが逃げちゃいますんで、じゃあこのキーワードでいこうとかって思ってそのキーワード検索してみて、もしかしてホニャララじゃないですかって別の言葉が出されるようだったら、やっぱりその別の言葉の方がいい。で Yahoo に関してももう含めて検索とかで、 Bing ですね、これ昔はマイクロソフトネットワークライブサーチとか言われていた、こうマイクロソフトの検索エンジンですね。今ベータ版で新しく出たんですが、あ、そうそう、Bing が Yahoo を、ね、買収して、 Yahoo は Bing に変わるっていうふうに言われてますね。でいつぐらいに変わるのかっていうと、これある情報によるとアメリカは来年の2月とかって言われてるんですが、まあ、それがうまく2月にねちゃんとできるかどうかわかんないし、日本の場合は、ね、2月に変わるかどうかっていうのはわかんないです、ね。まあ、とにかくこれからは Bing、ヤフーがなくなってビングになるかもしれないっていうのは一応一般常識として知っておいてください。でビングでもこちらをお探しですかっていうふうに怒られます。で生徒怒られないキーワードをですね選ばなくちゃいけないということで、もしかしてテストっていうのをやるんですね。勝負するキーワードに関して、例えば一口にかきご飯って言ったっていろんな表記の仕方があるわけですね。ひらがなから漢字からカタカナから、でそれを全部調べるんです。全部調べて、まずもしかしてが出ちゃうのはダメなんですね。もしかしてが出ちゃうのはダメで、最もそのままで、かつもしかしての行き先として、なってるのが、書きが難しい方の漢字で、ひらがなで5で、飯が漢字ということで、これが検索エンジン上とか検索サービス上最も信頼性のあるキーワードなんで、この書きご飯っていうのを使うわけですね。で普段あんまりこういうことやってない方がほとんどだと思うんですよ。だから漠然と例えばレシピサイトでかきご飯を載せると、何でもいいですよ、料理のっていう場合も、なんか検索、とにかく検索してみて、もしかしてが出ないかどうかとかね、いうのをちゃんと調べると。で企業名とかブランド名がもしかしてっていう場合も、もしかしたらまさにもしかしたらあるかもしれないんですが、その固有名詞の信頼性がまた低いんでしょうがないです。頑張って長く運営していけば大概消えますんで大丈夫で、注意が必要なのは旧字体とか旧かなですね。例えば高島屋っていうデパートがあって、高島屋の高ね、あのはしごですね、旧字体の方なんですけれども、それを使うっていうの使ってもいいんですけど、まあウェブサイトでねこう普通に検索してっていう検索が入力していて変換してきて出てくるのは普通の新字体の高ですので、 まあ、ウェブサイトとしてはその新時代の方を使っちゃおうとかっていうことはあります。で、まあ、URL 登録など基本的な対策もちゃんと行っているかどうか、ちゃんと登録もしてないのにもしかしてが出ちゃうとかっていうのはそれはね、ダメなんで、ちゃんと検索サービスごとにこのサイトがありますよっていう URL を登録するところっていうのがありますので、ページがありますので、そこにちゃんと登録しておく。でヒット数テストっていうのをやります。例えば 高松で、まあ、美容室をやっているという場合、美容院、美容室、ヘアサロン、ヘアカット、ちょっとヘアカットは意味合いが違ってきますけれども、まあ、なんか類義語検索的にいろいろ考えて検索するわけです。で高松美容院が最も7万5000件ですからね、ごめんなさい、75万件ですから一番多いと。でこれをキーワードの一般性の判断基準にします。でもちろんあれですね、その美容室なり美容院の正式名称としてヘアサロンなんとか、あるいはなんとか美容室とかいうふうに歌ってる場合もありますんで、基本的にはその正式名称に乗っ取るんですが、変えちゃう時もあります。別に乗っ取らないと、タイトルで歌う、ページタイトルで歌う内容に関しては、例えばまあ複数入れちゃったりもするんですよね。なんかヘアカットパーマなんとかならなんとか美容室とかね、こう普通カバーしたりもするんですけれども、まあ、つまり正式表記、正式な店名なり名称をちょっと離れて SEO 的に一般的な、ユーザーがよく使うであろうキーワードを選んじゃうってこともよくやります。で検索ボリュームテストっていうのもやります。例えば Google トレンドを使って、美容室、美容院、ヘアサロン、ヘアカットで検索してみて、やっぱり検索ボリュームが多い方がいいんですね。検索ボリュームが多いっていうのはマーケットが広いってことですので、それを選んだり、まあ、ちょっと試しにやってみると、美容院、美容室、ヘアサロン、美容院が1で美容室が 0.85 なんでちょっと少ないと。でさらにヘアサロンは 0.1 ですね。グラフで見てみると、まあ、こんな感じですね。黄色がヘアサロンなんで、まあ、検索ボリュームが少ないわけですよ。だったら美容室か美容院、どっちかを選んだり、まあ、どっちかを選んだら主たるキーワードにする、勝負するキーワードです。キーワードっていうのはちゃんとコンバージョンなり、サイトの目的につながるキーワードをいくつかこう組み合わせて選んであげるんですが、その一個一個のキーワードっていうのはマーケットが広くないとダメなんです。ユーザーの検索がないとダメなんで、そこがポイントです。で、まとめるとということで、まあ、先ほどお話した通りですね、ちゃんとこう選んで組み合わせて、だからその選んだキーワードに関しては、もしかしてテストとかヒット数テスト、検索ボリュームテストなどを行って、ちゃんとユーザーが使うキーワードかどうかっていうのを、調べてあげるということをします。で次に、キーワード戦略に役立つツールということで、これ先ほどお見せしました Google トレンド、キーワードの検索ボリュームとかトレンドですね。例えば季節によってこう売れ筋が変わるような商品ありますよね。例えばビールとかっていうのはやっぱり夏が一番需要が多くて、でじゃあ自社で売ってる商品の季節性を調べて、で売れる季節に入るちょっと前あたりでプロモーションかけるとかキャンペーンやるとかいうことをやったりするのにも使えます。で Google Insights for Search っていうのは、これはキーワードの地域別とか期間別の検索度が分かると。ただこれ Google トレンドの方にもインサイトの機能が組み合わされていて、例えば全ての国じゃなくて日本ですよとかっていうのを選べたりしますんで、まあ、Google トレンドの方だけで済ましちゃってるのもありですし、まあ、Google インサイトフォーサーチの方が、分かりやすいっちゃ分かりやすいんで、じゃあ例えば美容室、いや美容室は面白い、うどん、 すべての国じゃなくて日本で、すべての地方じゃなくて香川っていうのを選んであげて検索しよう。そうすると出てますね、香川でのうどんの検索ボリューム出てきますよ。で今後の予測なんかも出してくれるんで、ただ予測は予測に過ぎないんであんまりねこう当てにならないんですが、でこれ全国と比べてみた時どうかっていうと、香川じゃなくて全ての地方で検索ということで、ちょっと山の形が違いますよね。で基本的にビジネスっていうのはやはりあれなんですよね、あの地域別っていうか、やっぱり地域ですが地域に根ざしたビジネスっていうのがほとんど、ね、中心ですんで、やはり全国的なキーワードの盛り上がりというかね、ボリュームとその県でのとかその都でのとか都道府県別の、検索ボリュームっていうのもちゃんと調べてあげて、まず全国の、ね、キーワード調べていいんですが、ボリューム調べていいんですが、じゃあ香川県ならどうだろうとか、広島だったらどうだろうとか、徳島だったらどうだろうっていうふうに県別で調べてあげるともいいと思います。でさらに、便利なツール、まあいろいろあるわけですが、最近割と最近出たのがキーワードウォッチャーっていうクロスリスティングっていうね、ところが提供している。これ無償でも使えますが、検索の回数に制限があって月当たり優勝お金ちゃんと払うと、まあ、かなりこうがっちり使える。今キャンペーンやってて無料でも500回とか検索できるんで、よろしければ使ってみてください。今ちょっと使ってみますね。こんなページですね。で一応こうメールアドレスとかパスワード登録しなくちゃ使えないので、キーワードウォッチャー、キーワード香川うどん、54255で表示と。こんな感じですね。11月のキーワードの検索数、香川うどんは6000何回、ね、出てくるわけです。で香川うどんランキングとかですね、香川うどん人気とかっていう、キーワードもかなり、まあ、それなりに検索されていますんで、だったら普通に香川のうどんの、サイトなりコンテンツを出すだけじゃなくて、香川うどんだけで勝とうとすると、例えば今日後で出てきます花房さん、ね、四国新聞社の花房さんの管理しているさぬきうどん遍路とかすごいです強烈なコンテンツがあって、そこってやっぱりもうちょっと勝てないなとかってあるじゃないですか。でそういう場合には香川うどん人気とかで勝てばいいとか、香川うどんマップとかで勝てばいいとかっていうように、やっぱり勝ち方っていうかね、勝てる方法っていうのをちゃんとキーワードベースで考えないとダメなんで、そういったアイデア探しですかね、というのにも使えます。でちなみになんですが、検索サービスのハイフンの扱い違います。例えばですか、 Google は A-B、 例えば商品名とか製品名とかサービス名にハイフンを入れているものですね。 A-B だとハイフンがない AB っていう文字の塊と、あと A-B、 これどっちも検索対象にします、 Google は。じゃあ Yahoo どうなのかっていうと、Yahoo は1個の単語で AB じゃなくて A&B ですね。 A&B で検索します。あと、まあ、A-B そのまんま。で、Bing はですね、むちゃくちゃで、A-B も A&B も A も B も、つまり A-B で一つの単語として認識せずに、A-B でいうふうにこう出してくる場合もある。で、Bing はまだベータ版なんでかなり揺れがあって、どうなるか分かんないです。どうなるか分かんないんですが、Yahoo も Bing になっちゃうとなると結構リスキーですよね。Bing なんて今シェアとしては 5% もないぐらいじゃないですか。 4% か 5% で、Yahoo は 50% ぐらいね、ありますんで、で、Google が 40% とかね、そんなレベルですので、で、その 50% がね、Bing になっちゃうっていうと、非常にリスキーなんで、まあ、扱いが違うので、要注意っていうよりは、ハイフン付きの製品名とかサービス名とかは、なるべく避ける。避けた方がいいです。今のところ。Bing の動向がこれで、はっきりと決まって、こういうふうに対策すればいいってなったら、それはそれでありかもしれないですが、今のところちょっとお勧めできないですね。すでにもう配分付きのサービスなり製品なりを出しているという場合には、カッコ書きで読みを書いておくとか、あのカタカナでもひらがなです、カッコ書きで読みをつけることによって補うってこともやったりしますので、そういう形でちょっと保険というかね、やっておいた方がいいです。はい、じゃあですね、次にページタイトルの改善を、キーワード戦略の話はここまでで、まあ、それをどういうふうにページタイトルの改善に落とし込むかというところです。でまず大切な考え方というのは、ページタイトルがあって、初めの方ほど重いんです。お尻の方ほど軽いんです。で、Yahoo なんかには36文字基準とか、 Google には31文字基準とかあったりするんですけれども、それはそれでまあちょっと置いといて、とにかく初めの方に重要なキーワードっていうのを置いとかないとダメなんですよ。ごめんなさいね、本当にですね。で、補足的なキーワードっていうのはもう、後の方に置いておく。勝負するキーワードは先です。なので、こうタイトルの中に何でもかんでも含めておけばいいってもんでもないんですよ。お尻の方に勝負するキーワードを入れてるとほとんど評価されないんで、初めの方です。はい、で、企業名とかブランド名の位置なんですが、クックパッドっていう有名な800万人以上会員がいるすごく有名なサービスですけれども、クックパッドですら、レシピ検索ナンバーワン、料理レシピ載せるなら、レシピっていうのをこう2回入れて、えぐいですよね、かなりね、かなりえぐい、まあ、クックパッドで SEO に力入れてますので。でもクックパッドですらそうなんですよ。で、ディノス、通販のディノスオンラインショップということで、ちょっとスマートな方法ですけど、スマートかな、見た感じ、シュッとしてますけれども、ディノスもやっぱり通販のディノス、ディノスっていうのは先じゃないんですよ、通販のディノス。なぜかって言ったら、ユーザーはこのサイトに通販で来てくれるだろう、ディノスっていうブランド名じゃなくて通販っていう、キーワードの方がマーケットが広いしということで、こういうふうにタイトルをつけてるわけです。ということで、勝負するキーワードっていうのを企業名とかブランド名に先行させると、先に置いた方が重視されるんで、そういうのが大ありです。いいですね。企業名とかブランド名っていうのは、必ずしもそこから始めなくちゃいけないってわけじゃないです、タイトルは。それお尻の方に持っていっちゃってもいいです。で、ただしですよ、ただし、ページさんタイトルにも品格っていうか品ですね。品っていうのがあって、短いと上品、上品なんですね。で、長いと下品なんですよ。で、これって一般的に言ってってことなんですが、短い上品な、ページタイトルっていうのはコーポレートサイト、普通の企業サイトですね。なぜかって言ったら、まあその企業名でね、検索する人がほとんどですしというところです。ただある程度一定規模以上のサイトであれば上品でいいんですが、中小とかそんなに規模が大きくない会社の場合にはね、やっぱりちょっと勝負しないととか、ページタイトルね、会社名だけじゃもったいないんで、なんかキーワード入れるってことをよくやります。で、上品な例としては、例えばまあ挙げたらキリがないんですが、シャープ、シャープ株式会社以上、これ上品ですよね、すごい上品なんですが、これはシャープだからっていう、一部上場企業ではすごく多くて。っていうところです。で、ですね、インターネットショップは概して下品でも OK みたいな感じです。はっきり言えば。上品なところもありますけれども、まあやっぱり物を売ってなんぼですから、下品に行くっていうことが多い。で、まあ真ん中っていうか中間はその他のサイトですね。そのサイトの性質によって上品にしても下品にしてもいいかなって感じです。とにかくタイトルがごちゃごちゃしているっていうのは下品です、はっきり言って。下品なんで、企業とかブランドイメージ、知名度などを加味して、必ずしも下品にすればいいってわけじゃない、上品に収めておくってこともよくやります。 それはそれでもしょうがない。はい、で個別ページのタイトルですけれども、今まではまあトップページのタイトルでしたが、個別ページは通常、まあ、いろんな方法があっていいんですけど、通常は、まあ、そのページ名、カテゴリー名、サイト名という形で縦棒ですね、パイプ区切りで、通常半角ですかね、全角で区切っているところもありますが、パイプを全角にすると、ですね、その記号類の扱いというのは結構検索エンジンによって揺れがあって、ですね、全角で書いちゃうと、その前後のキーワードをその記号がないものとして1個のキーワードとして判断されちゃう可能性も僕はあると思っていて、だったらちゃんと半角で区切ってちゃんと前後にスペースを入れておく、その方がユーザーとしても見やすいし、まあ、密着してくっついてなくてね、こうちょっと適度に離れてて見やすいし、別キーワードとしてちゃんと判断してくれるっていうふうに僕は考えますので、前後にスペースをちゃんと入れる。ちょっと熱くなってきて腕まくっちゃいました。でとにかくページ名を先にします。そのページで、固有の内容っていうのはページ名ですから、それをまず先に置かないとダメ、サイト名とか最初に置いちゃダメです。いいですね。はい、で個別ページのタイトルを改善、まあタイトルの改善方法いろいろあって、まあ後ほど詳しくお話しますが、まあ、概して言えばですね、ユーザーに訴えかけつつ主力キーワードを落とさないということをよくやります。例えば食に関する豆知識じゃなくて食の豆知識を楽しく学ぼう、ね、健康的なお弁当で、健康はヘルシーに言い換えてヘルシーお弁当のコツだというように、でよくやってしまいがちなのが、じゃユーザーのことユーザーのことって言って、ユーザーのことを重視した、タイトルを、ユーザーのことを念頭に置いたタイトルをつけるとよくやるんですが、主力キーワードを落としちゃう時があるんですね。それもったいないですよ。やっぱりコンテンツの中でのその主力キーワードっていうのがね、タイトルに商標されるので、ユーザーに訴えかけつつ主力キーワードは落とさない、これがポイントです。ただそもそも主力キーワードちゃんとタイトルの中で歌ってないというのはダメですよ。それはもう話にならないので、ちゃんと入れておく。でトップで勝つか個別で勝つか、これちょっと大きな SEO の戦略の話なんですけど、トップページか個別ページか、でトップページ、とにかくトップページの上位ランクイン、検索結果で10位以内とか3位以内に入るっていうのはサイト全体に好影響を与えますので、やっぱりトップで負けるっていうのは良くないですね。負けるっていうのはまあ厳密に言うと検索順位が50位とかね、ダメで、さらにトップページだけじゃなくて主要な個別ページの改善をしなくちゃいけないので、主要な主力ページ、あるいは主力コーナーとかね、主力カテゴリー、何でもいいんですが、ちゃんとそういうところの状況を把握して改善する。で、例えば1000ページ、2000ページある、あるいは1万ページ、2万ページあるというようなすごい大きなサイトっていう場合は、全ページを徹底的に改善というのができない場合があります。それはマンパワーとか予算の問題とか。で、その場合には人気ページから改善するっていうのも良い方法です。ちゃんとアクセス解析見て、上位50件とか、ね、上位100件とかいうところのページを徹底的に改善する、それだけでも全然違ってきますので、ちょっと力のかけ方、強弱というか人気ページから改善するのも良い方法です。はい、で、個別ページなんですが、これはまあ知ってる人は知っていると思いますし、ちゃんと成果出してるサイトってのは知ってるはずなんですね。あるいはし明示的に分かんなくてもちゃんとなんか自然とやってるみたいな感じです。情報系ページなのか購買系、なんか販売とか購入とか、まあお問い合わせも含めてですね、まあ、いわゆるコンバージョン系ですね。で、情報系ページっていうのはやはり調べ物ワードっていうのはたくさん含めます。で、購買系ページっていうのは文字通りコンバージョンにつなげるので、コンバージョンワードっていうのはよく含めます。で、これは違います。一部まあキーワード言葉なんで重複するのはあるかもしれないですが、基本的に違うんで言葉選びを変えてあげます。例えば情報系ページでは文字通り情報とかとはとかまとめとか参考とか、これ最近スミさんで、スミ元春さん SEO のねスミさんも同じようなこと書いてたんですけれども、これ私も同感というか、まあ普通成果出してるところは普通にやっていて、情報とはまとめ参考方法利用法、いわゆる調べ物をしている人がまあ使うであろうというキーワードをちゃんとページの中で使 ってあげる、まあ、タイトルでも使ってあげる、まあ、それで勝負するということ。でコンバージョンワードっていうのは見積もり、費用、コスト、販売、申し込み、予約とか割引とかっていういわゆるその金銭絡みのところとか、あと発送とかですね、入荷とか売れ筋とかで問い合わせ相談といったキーワードを含めてなので、そのページが、まあ、ほとんどのサイトがインターネットショップではない限り情報系ページっていうのが多いと思うんですけれども、ただしやはりその購買系ページ、物を売ってるとか、なんかコンバージョンにつなげたいというページではこういったキーワードを意識して埋め込んであげる。で意識して埋め込むだけじゃなくて、むしろ調べ物は含めない、含めないってことでやっぱり、なぜかって言ったら無駄な人、無駄な人ですよね、ページビュー稼いでもしょうがないんで、コンバージョンにつながらなくて意味がないんで、まあ、検索連動型広告と同じような発想です。検索連動広告っていうのは基本的にコンバージョン目的なんで、調べ物ワードっていうのは含めないんですよ。むしろ除外ワードに登録したりします。なぜかって言ったら、単なる調べ物をしてる人がクリックしてそのサイトに来てくれても、それってクリックによって1回あたりいくらってお金かかりますんで、予算がどんどん減っちゃうわけですよ。どんどんお金を巻いちゃうわけですね。なので検索連動広告では調べ物ワードっていうのは除外してあげ、除外してコンバージョンワードとか、そんなような感じでページに埋め込むキーワードっていうのも 2パターンあって、どっちなのかっていうのはちゃんと判断してやってあげるということをします。はい、じゃあですね、ワークやりましょう。ページタイトルの改善ワークということで、はい、今映しております、このサイトはお値段以上ギトリですね、おなじみのという香川にもありますよね、高松 のショッピングセンターから買えてたりで、株式会社ニトリの、トップページのタイトルを SEO の観点から今お話しているところから改善してください。で現状のタイトルってのは何なのかっていうのを今お見せします。現在のタイトルはどうですか？
全然ダメですか？
全然ダメです。全国にショップ展開、住まいのトータルコーディネートをサポートする家具&インテリアショップのニトリ。ユーザーが、ごめんなさい、なんかちょっとすごい嫌な言い方なんで申し訳ないんですけども、ユーザーが全国に展開してるかどうかとかっていうのを、果たしてキーワード検索するのかどうか、しないじゃないですか。って言い切っていいと思うんですね。そこで勝負してもしょうがないじゃんっていうのが僕の言いたいことなんです。で皆さんも多分そう思うと思うんですね。なのでそうですね、まあ、3分ぐらいでやっていただきましょうか。はい、じゃあこの現在のタイトルを考えて踏まえて、自分だったら大体分かるじゃないですか、ニトリで売ってるものとか家具とか、まあ、インテリアとかだから、じゃあもうなんかほぼほぼ答えが見えてきますけど、じゃあちょっと考えてみてください。じゃあ3分ぐらい。で考えるポイントとしてはですよ、ポイントとしてはちゃんとニトリのお店を思い浮かべる。で別にニトリ行ったことないっていう方はいいじゃないですか、イオン の洋服売ってる売り場とかでもいいんで、とにかくそういった家具とかインテリアとか洋服とかなんか売ってる売り場を思い浮かべつつ、じゃどこで勝負するのっていうのを考えつつ、新たにこうパソコンの前でね、キーワードとか検索使ってやってりゃいいってもんじゃなくて、やっぱり現場っていうか実際の姿を思い浮かべつつっていうのが大切。
じゃあぼちぼちですね、ぼちぼち、
まあ、ぜひこれじゃあ隣の方 と見せっこしてもらっていいですか。私はこの超キーワードで勝負したいから前の方にこのキーワード含めてこんな感じにしインテリアですね。で、家具とかインテリアでじゃあ果たして勝負していいのかどうか、まあいいでしょう、いいでしょうというふうに思います。まあ、Google トレンドとかね、使って他の類語とこう比較したりもするんですが、で、そうですね、ニトリで ここで、商品を探すとかコーディネートで探すとかインテリア知識とか、まあ、商品をここでね物販で売ってるわけで、やはりその購買系のキーワード、コンバージョンワードを含めてあげないといけないということで、ごめんなさいね、タイトル、ページ戻って、コンバージョンワードですね。で、ニトリのサイトが使えるとしたら、まあ、特価とか安値とか、もしなんか割引キャンペーン、ただあんまりページだけで買え、コロコロ買えるのよくないんで、まあいいか。特価安値で配送です、すぐに欲しいとかっていう人は配送とか発送とかいうキーワードで検索しますので、即日配送とかあるいは翌日配送というのを、タイトルに含めてあげてもいいですというところですね。はい、まあ、購買系 あのコンバージョンワードがいくつか入れいくつかってね、最低一つは入れた方がいいかなというところと、うん、そうですね、まあ、とにかく無駄が多いんですよ今、全国にショップ展開がどうでもいいと。で、住まいのトータルコーディネートをサポートする、どうですか、住まいトータルコーディネートとか検索します、買う買うのに、ね、買わないしないでしょ、だからもったいないですよ、無駄なんですよ、無駄なんで本当に見てる方いません家具&インテリアショップのニトリ、まあ、それはこれ生かすとすれば家具&インテリアショップのニトリで、はい、よくハイフンつなぎでちょっとキャッチフレーズ入れる、例えばなんとかこう特価、ね、こう安く買うなる、ただあのブランドイメージもあるんで、あんまりこう安さっていうのを強調しない方がいいっていうサイトもありますけれども、どうですかね、ニトリの場合はね、 こう安くいいものを安くっていうのがね一つあの会社の特徴なんで、まあ、そこら辺の安値とか安くとか安いいとかいう言葉っていうのは聞こえてもいいと思います。まあ、とにかくそんな感じであの改善した方がいいですね。あの本当はこのニトリっていうキーワードがこんなお尻に来ちゃってるんで、これはもう勝負するキーワードにはなってないんですが、やはりそのどこの検索サービスでもオフィシャルサイトはやっぱ強いんですよ。それはそうですわね。オンリーワンであのこうあのオフィシャルな情報を出してるニトリの、ね、ニトリで検索してやっぱりこうニトリのトップページがちゃんと上位が一番上に来ますんで、まあ、それはオフィシャルサイトが強いっていうのはねいいんですが、そのところですね。はい、で、まあ、ページタイトルの改善、ね、あのワークも含めてやっていただきましたが、ページ全体の改善施策の手順、これ非常に重要なんで、押さえておいてください。で、あの細かいこと細かいことよくて、まあ、パソコン画面をですね1メートルぐらい離れて見てみて、そのページが同じキーワードで貫いているかというのが重要です。SEO 的にいいページっていうのは同じキーワードで絶対貫いてるはずなんですね。パッと見てわかります。で、まあ、最近ではベタ情報とかね、ヤフーとかもあの重視しなくなってるっていうか評価しなくなってるって言われてますけれども、まあ、ちゃんと指定しておいて損はないですよね。で、見出し本文ちゃんとキーワードをある程度入れてるかどうか。で、改善施策の手順なんですが、ページタイトルの変更ってただしリスクがあって、あの Google で一時的に順位が50位とか下がる場合があります。ただそれは1週間から2週間見ればあの戻るん、ちゃんとそのページがポテンシャルがあればね、ちゃんと価値があれば、戻るんですけれども、一時的に下がるっていうリスクもありますので、下がったらちょっとまずいという場合もあると思いますので、おすすめの手順としてはとにかく見出し、本文、メタ情報ですね。まあ、メタはあんまり工夫のしようもないんですけど、まあ、とにかく見出し、本文、メタ情報をきちんと改善する。ここだけでもたくさんやることあります。で、その次にページタイトルの中でも後ろの方ですね、もし改善できるとすれば後ろの方、例えばトップページとかでダラダラダラダラですね、ページタイトル書いていて、で、そのページタイトルのお尻の方だけまず調整してみるということをやったりします。で、まあ、それでもパフォーマンスが得られないと、順位上がらないという場合にはもうページタイトルを全面的に改善すると、一時的な50位とかね、 Google で下がるっていう現象もそれは甘んじて受けましょうみたいな感じですね。それはもうそうせざるを得ないという場合があります。はい、ではまとめます。まあ、とにかく、戦略ですね、キーワードの選び方とかっていうのももっともっと検索サービスとかを利用し、突き詰めてやるというのが大切です。で、あのやっぱりごめんなさいね、クライアントさんに対してもお客さんに対しても検索ボリュームがこれだけ、この2つのキーワードではね、こっちの A の方がこんだけ多いんですよっていうことをきちんと証拠立てて説明し、証拠を出せるというのが大切です。なので ただ漠然とね、こっちの方がいいでしょうとか、こっちの方が私は好きですっていうんじゃなくて、検索ボリュームちゃんと見て、ね、ちゃんとファクトベースというかね、事実ベースで、説得するっていうのも非常に、高野さんのセッションとかでもありましたけどね、ファクトベースで説明するっていうのが大切。そのために検索サービスいろいろ使いましょう。で、純粋な感情としてですよ、やっぱりモチベーションなんですよね。モチベーションが上がってこないとなかなか続かない、改善とかね、予算がつかないとかいろいろありますので、まあ、いろんなこう喜びっていうのを糧に、まあ、今日はページタイトルっていうポイントでお話ししましたけれども、まあ、SEO 全般ですね、やはりこう喜びの感情というかいうのをこうエンジンにしてね、それを持って前に進むっていうのがすごく大切で、それをお客さんとシェアして、お客さんにもでこうやった通り分かったでしょうみたいな、そうすればお客さんだって嬉しいしということで、喜びをシェアするっていうのも大切です。で、 SEO の知識をもっと生かす、例えば検索されやすい名前、地域性、あとハイフン付き あの商品名とかちょっと危険ですよとかね、いうことも SEO の知識があればあの説明できるわけですよ。で、総じて言えばウェブでの成果っていうのを落とさないように、 SEO の要件、例えばハイフン付き危ないですよとかっていうのを先回りして商品名とかに反映してもらったり、サービス名に反映してもらったりということもできますんで、ぜひ皆さんも、そんな感じでただ単にこう技術オタクじゃなくて、まあ、私が言ってもあんま説得力ないけど、HTML とかね、CSS とか散々ね、本とかも出しててあれですが、はい、というところで、ぜひ皆さん周りの人の説得とか今日の、内容が役に立てば幸いです。 では以上で終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。